聖書を朗読します。旧約聖書詩編100編1節から3節。全地よ、主に向かって喜びの叫びをあげよ。喜び祝い、主に仕え、喜び歌って御前に進み出よ。知れ、主こそ神であると。主は私たちを作られた。私たちは主のもの、その民、主に養われる羊の群れ。新約聖書ルカによる福音書14章15節から24節。食事を共にしていた客の一人はこれを聞いてイエスに、神の国で食事をする人はなんと幸いなことでしょうと言った。そこでイエスは言われた。ある人が盛大な宴会を催そうとして大勢の人を招き、宴会の時刻になったのでしもべを送り、招いておいた人々にもう用意ができましたからおいでくださいと言わせた。すると皆次々に断った。最初の人は畑を買ったので見に行かねばなりません、どうか失礼させてくださいと言った。他の人は牛を2頭ずつ5組買ったのでそれを調べに行くところです、どうか失礼させてくださいと言った。また別の人は妻を迎えたばかりなので行くことができませんと言った。しもべは帰ってこのことを主人に報告した。すると家の主人は怒ってしもべに言った。急いで町の広場や路地へ出て行き、貧しい人、体の不自由な人、目の見えない人、足の不自由な人をここに連れてきなさい。やがてしもべがご主人様、仰せの通りにいたしましたが、まだ席がありますと言うと、主人は言った。通りや小道に出て行き、無理にでも人々を連れてきて、この家をいっぱいにしてくれ。言っておくが、あの招かれた人たちの中で私の食事を味わう者は一人もいない。
ルカによる福音書14章にはイエス様がファリサイ派の議員の家の食事に招かれた時に語られたことが記され、今読んでいただいた箇所もその続きのところになります。ここに集まっている人たちは主にファリサイ派の人たちですが、今日の少し前14節を見てみますと、正しい者たちの復活という言葉が出てきますが、この正しい者たちの復活を信じていました。また聖書をよく学び、律法をしっかり守って正しく従っている自分たちこそ神様の祝福に第一に預かる資格があると考えていました。自分たちこそ神の国で食事に預かる正しいものに他ならないと思い込んでいました。このことは14章の7節を読んでみましてもよくわかります。婚宴に招待されたときに、自分たちは定席に座る資格ありと言わんばかりに定席を選んでいるのです。今日の最初のところ15節を見てみましょう。食事を共にしていた客の一人はこれを聞いてイエスに、神の国で食事をする人はなんと幸いなことでしょうと言ったとあります。 そこでイエス様は例えで話されました。このことを聞いてイエス様は神の国でイエス様に、神の国で食事をする人はなんと幸いなことでしょうと客の一人が言っているのですが、実はこの言葉には自分たちのことを自画自賛しているということなのです。そこでイエス様は例えで話されました。ある人が宴会を予定しました。それも特別な食事です。盛大な晩餐会です。そのために入念に用意し、あらかじめ招待をしました。当時中近東の習慣として、晩餐会には二度の招待がなされ、あらかじめ数日前に一度招待状が出され、当日すでに用意が整った頃、しもべが使いに出されてすぐ来るように二度目の招待が出されました。これが礼儀であり、二度目の招待を断ることは侮辱であり、戦闘状態に入ることを意味しました。私たちはこの二度目の招待に目を向けてみたいと思います。それはギリギリの招待であって、今すぐ来てくださいということなのです。主人は宴会の準備が整い、予定の時間が来たので、お客様をお招きするよう使いの者を使わしました。すると畑を買ったので見に行かねばなりません、牛を買ったので調べに行かねばなりません、結婚したばかりなので行けませんと三人ともが断りました。断るという言葉には、言い訳をする、また口実を設けるという意味があります。この三人はいずれも第一回目の招待は断ってはいないのです。二度目の招待の時になって断るのです。宴会がいつあるか分かっていたにもかかわらず、まるでそれに合わせるように用事ができてしまったのです。先ほども言いましたが、二度目の招待を断ることは侮辱であり、戦闘状態に入る意味がありましたから、実は大変なことをしてしまっているのです。いざその時に差し迫った正体に対して、彼らにはこの世での重要なこと、この世でより価値があることがあり、当然行かなくてもいい理由があるじゃないか、自分にとって今一番大事なことであるし、欠席する理由は正しいし当然の理由であると考えたのです。すべてが自分が中心になってしまうのです。今自分にとって大事なことは何なのか、自分の都合次第で決めていいと考えているのです。私たちにはそのような弱さがあります。私たちは世の中のさまざまな事柄への気遣いに支配されて生きています。もっと深く心の内を見てみますと、 自分は当然宴会に行くことができる人、今は理由があって行けないけれど、いつかまた開かれる時には招待されるはず、その時に行けばいいという考えに支配されているのです。盛大な晩餐会にやがていつか出よう、出られるはずと軽く考えているのです。そうではなく、やがていつかではなく、今ここでこの時に招待を受けているのです。主人が用意した食事は今すぐ食べられるように準備が整っているのです。今この招きに応えないと、このチャンスはもうないかもしれないのです。自分の正当な理由が、特に招きにおいては自ら永遠の喜びを失ってしまうことがあるのです。目まぐるしく動き、悩み苦しむこの地上で、私たちに与えられた神様からの招きの声を聞き逃してしまわないように、耳を澄ませていたいと思います。さて、大宴会をみんなで喜んで迎えようと準備していた主人は、招待を断ったことを怒って、使いの者に町の広場や路地に行って、貧しい人や体の不自由な人、目の見えない人を呼んでくるように命じました。それでもまだ席が余っているので、道を通っている人を誰でも無理にでも連れてきて席いっぱいにするようにと命じます。まだ席がありますということは、空いた席がないように主人の家が満ちることが望まれているのです。ここに招待されていた人たちは、正式に招待されていたわけではありませんから、何の準備もしていません。中には汚れたままの体や服を着ていた人もいたと思われます。それでも何の準備もしないで、無理にでも人々を連れてきて席をいっぱいにしてほしいという主人の思いがあるのです。この主人の思いは一見無計画で強引という印象を受けますが、主人の怒りは招きの熱心さからのものであり、家いっぱいに宴会の喜びが満たされるようにとの真剣な思いからでした。この宴会は予想外で、しかも普通ならこんな盛大な宴会に招かれることなど考えられない人たちばかりが席に着いたことになります。なぜ自分が招かれたのか、その理由を知りません。貧しいこと、体が不自由なことも条件ではありません。この世の魅力ある正体は、受けたことがない顧みられない人たちを主人は招き、喜んで迎え入れてくださったのです。神の国に招き入れられるのは、招かれる側の人たちに十分な資格があったからでは なく、招く側の主人の熱心さ、真剣さによるものです。何の理由もなく、ひたすらに受けることしかできない一方的な招きです。無理にでも神様が私たち罪人をどうにかして救いたい、神様の祝福を受けてほしい、神の国の喜びに満たされてほしいと切に願ってくださる、その思いの真剣さ、愛の熱心さから来ることなのです。神様の招きは私たち一人一人に向けられています。熱心に呼んでくださっています。その呼びかけがどんなに真剣なものかは、イエス様の十字架と復活に示されています。イエス様の十字架、その愛の招きに誰がふさわしいと言えるでしょうか。全くふさわしくないにもかかわらず、私たちを恵みの祝宴、神の国の祝宴に招き続けてくださるのです。その招きに応えて主のもとへ帰りゆくものでありたいと願い祈ります。お祈りをいたします。天の父なる神様、今日も私たちを御前に集め、御言葉を与えてくださったことを感謝します。イエス様の十字架と復活によって私たちを救いの道へと招き、祝福してくださる主の愛と恵みを感謝します。あなたに背き遠く離れてしまう私たちを主のもとに立ち返らせ、主と共に歩ませてください。主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げします。アーメン。